皆さん、ハロー。セルフラブとパートナーシップコーチのサオリ・ジョーンズです。今日もアメリカ・ジョージア州から配信していきます。早速なんですが、今日のテーマは、親の価値観を手放すというテーマで、話していきたいと思います。はい。これブログに書いた内容をですね、音声にもしていきますね。うん。親の価値観ですね。私たちって実は知らないうちに自分の価値観じゃなくて、子供の時に親から何度も何度も言われた価値観、親の価値観を、そう、知らないうちにね、受け継いで生きてるんですよね、意外とね。なんか自分の価値観のように感じるけど、でも元をたどれば、あ、これって、お父さんお母さんが大切にしてたことだったとか、お父さんお母さんが、しちゃいけないよって、あんな人になっちゃダメだよって、ああいう人は、まあ価値がないじゃない。そんな直接的には言わないか。まあでも悪口をね、なんか誰かを見て悪口を言ってたのとかを、子供の時にね、聞いたりして、それを、私たちがね、大人になってからも、自分の価値観と勘違いしてね、そう、生きてることって結構あるんですよね。そう。で、まあ、この書いたブログをね、読んでいきますね。タイトルは、今の自分に何を付け加えたら価値ある存在になれる？で、カッコで親の価値観を手放す。ですね。はい。皆さんいきなりですが、質問です。自分が価値ある存在だと思っていますか？どうでしょうか？これね、インスタのストーリーでも質問したら、価値ある存在だと思えてるって答えた人もね、いっぱいいたんですけど、でも、思えない時もあるっていうのが大半でしたね。やっぱありますよね、そういう時ってね。やっぱりアップダウンのダウンの時って、なんか私ってダメなんじゃないかとかね、価値がない存在なんじゃないかみたいに思っちゃうことも当然ありますよね。もしも価値ある存在だと思えてないとしたら、何ができるようになったら、何を持っていたら、どんな自分になれたら、自分は価値ある存在だと思えそうでしょうか？もっと頑張れたら、もっと綺麗になれたら、もっと社会の役に立てれば、もっとコミュ力があれば、もっと人気があれば、もっと稼いでいれば、もっと家事が上手になれば、もっと素敵な車や家を持っていたら、お金持ちになれたら、もっと友達がいれば、もっとインスタ映えするような日常を送ってれば、もっと人に迷惑をかけないように自立してれば、もっと社会的な地位があれば、もっと自己コントロールができるようになって健康的な生活を送れれば、もっと学歴があれば、もっと決めたことを実行できれば、もっとモテれば、パートナーがいれば、もっとパートナーに愛されていれば、子供がいれば、もっと立派な親になれれば、もっとちゃんとした大人になれれば、どうでしょうか？今の自分に何を付け加えたら、どこを変えたら自分に価値があると感じられるようになるのでしょうか？これ、ワークのね、一つ目のワークですね。はい。ちょっと考えてみてください。よかったらスマホに書き出してみてくださいね。はい。で、1が終わったら、今度はワークの2番目。今度は自分の父、母が言っていたことを思い出してください。両親以外にも関わりが深い大人がいたら、その大人のことも、思い出してみてください。ね、先生とかね、親戚とかね。例えば、世のため人のために生きなさい。学歴が大事だ。人には優しくするのよ。清く正しく生きなさい。一生懸命に働きなさい。これくらいの家事ができないと恥ずかしいわよ。人に迷惑をかけてはいけないよ。もっと痩せた方がいいんじゃない？それくらい我慢しなさい。なんて何度も言われてきませんでしたか？さらに、口に出さなかったとしても、自分の父と母が大切に生きていた価値観は何だったでしょうか？ 父と母はあなたが何をした時に喜んでくれましたか？どんな人を褒めて評価していましたか？どんな人の悪口を言ったりジャッジしていましたか？父と母それぞれの価値観を書き出してみてください。ね、よかったらね、スマホのノートに箇条書きにしてみてくださいね。うん、で、3番目のワークは、1の自分にこれを付け加えたら価値があると思うこと。で、さっき言った2の父と母が大事にしていた価値観。この2つを見比べてみてください。ね、これは書き出すとね、すごいわかりやすいですね。同じ価値観がどれくらいありましたか？うん。なんとね、多くの人が親の価値観を持って生きています。私たちはあまりにも自然に親の価値観を引き継いで大人になってるんです。無自覚で。で、親の〇〇な人は価値があるという信念の〇〇に自分が当てはまっていないと自分はまだダメ。自分には価値がないと感じちゃいやすい。うん。こんな心の仕組みになってるんですね。うん。本当はですよ。真実は私たちは存在してるだけで素晴らしい価値があるのに、親の価値観に当てはまってないと、あ、私ってダメだなって、まだまだだな。価値がないな。頑張んなきゃっていう風になるわけですね。うん。で、もちろん親には親の価値観があって、OK。親の人生だからですね。うん。でも私たちは、私たちだけの人生があります。自分の価値観は自分で決めていいんです。そう、これが本当に自分軸で生きるっていうことですよね。例えば、私の父はよく、人に迷惑をかけるな、と言っていたけど、私は人は迷惑をかけ合って生きていくもの。迷惑をかけ合うからこそ、助け合える素敵な人間関係が生まれると信じていきたいです。ちなみに私たちの親世代は、無理して頑張る、我慢するをいいこととしてる人が多いです。うん、もしかしたらね、戦争の名残かもしれませんね。戦時中戦後はこの価値観が必要だったのでしょう。そう、それがひいひいおじいちゃん、そして私たちの父母とこう受け継がれてきたっていう部分もすごいあると思います。うん。で、特にね、私たちの親世代の女性たちは、本当にもうね、息を吸うように自然に我慢してる人がね、いっぱいなんですね。で、自分が我慢してることにも気づいてない人がいっぱいいます。私たちがこの価値観を引き継いでしまうと、頑張りすぎ、我慢しすぎの苦しい人生になりがちです。だから幸せに生きたい人は、要注意ですね。うん。もう戦時中でも戦後でもない。頑張りすぎる、我慢するは必要のない時代です。もうね、令和ですからね。本当に物質的に豊かな時代になってますからね。テクノロジーも進化してロボットがね、家事をしてくれるようになったり、本当に工夫すれば前のようにね、我慢する必要がない時代にどんどんどんどんなっていますよね。はい。ということで、あなたはどんな価値観を持って生きていきたいですか？親の価値観から自由になって自分らしく生きていきましょう。ということで、ブログの記事を読んでみました。どうでしょうか？皆さんはどんな親の価値観を受け継いでいますかね？親の素敵だなって思う価値観はね、そのまま自分にね、残しておいていいと思うんですね、心の中にね。そう。でも、この価値観あるとなんか自分辛いなって思うものは、もうちょっと、まあ、断捨離というかね、バイバイしてもいいんじゃないかなって思います。うん。で、そのバイバイする一つ目のステップとしてね、やっぱり気づくっていうことですよね。今までは無意識だったのが、こういう風にね、ブログで紹介したワークをやってみると、あ、そっかーって、うん。私がこれがなきゃダメ、こういう人にならなきゃって思ってたことって、あ、親の価値観だったのねっていうことにね、気づいてね、すごい気づきですよね。なんか、解放感を感じる気づきみたいな感じですね。そこに気づくとね。うん。 で、やっぱりね、なんだろう、自分にパワーが戻ってくる。うん。今までこうしなきゃって思ってたことは、実はこうしなくてもよかった。実は自分で価値観を選べるっていうのに気づくとね、うん。すごい楽になると思いますね。ね、このポッドキャスト聞いてくださってる方に、子供がいる方もいない方も、パートナーがいる方もいない方もいると思うんですけど、そう。ね、結構子供がいなくてダメだと思ってる女性って多いんですよね。うん、あとはパートナーがいなかったら、そう、この年で結婚してないとダメだとか思ってる女性も多いけど、それって本当にあなたの価値観なんです。なんでしょうかっていうとこもね、考えていきたいですよね。もしかしたら親が何歳までに結婚してないとダメだとか、ね、女性は子育てを経験して一人前だとかね、よくありますよね。そう。そういうなんか昔の考え、もしかしたら両親からこう引き継いでるかもしれない。うん。だから、自分はもしかしたらそんな結婚にも子育てにも興味がないけど、結婚しなきゃダメだ、子育てしなきゃダメだ、価値がないってもしかしたら思っちゃってるかもしれない。うん。まあこれ本当にね、人によって違うんでね、自分はどうかなっていう風に、うん、ちょっと振り返ってもらえたらなと思います。はい、ということで今日はね、親の価値観から自由になるっていうことでした。聞いてくださってありがとうございました。ですね、今、娘を、そう、最近入ったモンテソーリ学校に送ってきてね、雨が降ってる中、車の中で録音してるので、なんか雨の音がもしかしたらポツポツ入ってるかもしれないんですけど、いい感じのね、穏やかな、しっとりした雨ですね。はい、皆さんは、どんな状況でこのポッドキャストを聞いてくださってるのでしょうか。気になります。はい、今日は私は美容院に行ってね、ヘアカットをして、はい、さっぱりして行きたいと思います。皆さんも今日一日ね、素晴らしい日をお過ごしください。これから寝る方はね、もうじっくりじゃん。ぐっすり。眠れることを願っています。はい。じゃあまたねー。バイバーイ。